皆さんこんばんは。流浪の番組山からマスター GO です。
佐藤です。
節分？
節分終わりましたね。
もう終わった。先週
はい、
もう鬼は
出てったはずですけど、
出てったかな。
はい、
僕ちょっと先週言い忘れたんだけど、
はい、
1月ね、散々入院する入院するって言ったんだけど、入院しなかったんですよ。デマです。
デマ、
はい、
デマでした。
デマです。
いやね、そのために結構ね、
入院するする詐欺です。
ため取りして、
はい、
次はどっか病室とかから、はい、
そうだね、
取るかな
思ってたんですけどね。
結構散々妄想話とかもね、はい、花が咲きましたけど、
妄想は夢に終わりました。
そうでしたか。まあ良かったんですかね。
そうですね、いいんじゃないですかね。
まあ自由なシャバの生活
を、はい、そうですね。まあしたかったかっていうのは したくなかったんで。
まあそうですよね。良、はい、かったっちゃ良かったですね。はい、
アニメばっかり見て1月を過ごしております。
そうですか。なるほど。じゃあもう早速行きますか。
はい。
あのお便り。
先週の続きですね。
先週の続きです。
はい、2通目。
はい。今年に入ってから届いた、
はい、
お便りです。ラジオネーム、
はい、
狩猟部へ経験者さんです。はい、マスターご、あ、マスター佐藤さん、こんにちはと。
はい、
こんにちは、はい。世間はもう3月ですかってことで、もうあれですね。
2月、セーフさすがだな。
さすがですよ。こう、甘辛のこの収録、いろいろ考えて、もう3月なってんじゃないかな、ぐらいな。
まさかとは思うけど、3月ですかと。
と聞いたら2月でした。
2月。
今回はマスターに質問があり、
はい、
筆を取りました。
おい。
ファイヤースターターの使い方について、
はい、
改めて教えていただきたいと思い、はい、手紙を送りました。
はいはいはいはい。
あの、前回のね、
はい、
昨年末にいただいたもので、
いろいろ買ったぞと。
買いましたってところでした。はい、で、使ってみてわからないところがあるということで、
はいはい、
で、YouTube でファイヤースターターの動画をいくつか見ましたが、はい、やり方が2通りあり、
はい、
現在私は少し困惑しています。
はい、
マグネシウムの棒を押し付けて、
うん、
ストライカーで削って、
うん、
着火させる方法と、
はい、
対象のものにファイヤースターターを近づけて、
はい、
マグネシウムの棒を自分の方に強く引いて、
はいはいはいはい、
火花を出す2つの方法がありました、
はいはいはい、
最初は前者の方で練習していましたが、
はい、
棒を削るストライカーと手がフェザースティックの羽にぶつかり、
そうだね。
羽がほとんど折れてしまいます。
はい。わかります。やったらそうなるよね。ね。
で、結果的には YouTube の中では両者とも着火させることができていますが、はい、マスターの見解はどうですかと、
うん。
この手紙が読まれる頃には自己解決しているかもしれませんが、ぜひお聞かせくださいと。
ね、僕は後者です。
後者。
右手は、もう、押さえたまま。
ファイアスターター、マグネシウムの棒を押さえて。い
や、右手は、
右手は、
ストライカーの方。
ストライカー。
もう、そっちは押さえて。
削る棒の方ですね。
そうそう、それは押さえたまま。
押さえて。
左手は、
マグネシウムの棒。
マグネシウム持ってるんだけど、
はい、
その、なんで左手を引くかっていうと、
はい、
まあ、逆に言うと、グッと、その、力を入れて右手を動かして、削らないんだったら、左手を固定でもいいの。ストライカーをガッて削っちゃうと、さっき言ったように、勢い余って対象にぶつかるから、
はい、
どんどん手前がさ、あーってなっちゃうじゃん。あーぶつかっちゃって、あーみたいになるじゃん。
なるね。
それを佐藤も分かってると思うんだけど、
はい、
それを、その、それがダメだから、
うん、
左手は、止めると。で、
右手を止めて、
左手を手前で引けば、
引くと。
その、ぶつかることがないよっていうのが僕のやり方なんだけど、
はい、
でも、もう一個、
うん、
上級者のやり方があって、
はい、
右手の棒を、そのまんま、その対象のね、その木に当てて置いておくと、
はい。あ、左手の棒ですか？
そうそう、左手、ね。
左手のマグネシウムの棒を。そうそうそう。対象に。
で、ストライカーを、激しく、するんじゃなくて、
はい、
何回か擦って、
はい、
カリカリカリと。
カリカリ
まあ、擦ることで、
はい、
ちょっとの火花を出す。
はい、
それで、うまくつけるっていう上級者のやり方があるんだよ。
なるほど。
それにいければ、
うん、
それがいいんだけど、やっぱりそのちっちゃい、ね、出てるか出てないかの火花でつけるのが難しいから、どうしても普通はさ、最初はやっぱり右手のストライカーをバッて、火花の身の前にバッて出るような感じでやっちゃうんだけど、佐藤も経験あるか分かると思うんだけど、あれいくらやってもつかないんだよ。
すごいね、見た目的には火花出る
んですけど、ドーッと出るんだよね、うん、
対象物に落とせない。
そうなの、そうなの。
だから労力ばかりが、
そうだね、
消費してしまう。
ずっと疲れちゃうわけでしょ。 それを避けるために、うん、僕は左手を動かすんだよね、は
い、なるほど。右手を固定して、そうそうそう、マグネシウムの棒を引く、
ガッと引く。だったらそのちょっとの、はい、そのチョコでやるんじゃなくて、うん、ガッと引くタイミングで、
はい、
その力強くできるし、うん、その対象の目の前で火花が間違いなく飛ぶから、
はい、
つきやすいんだよ。
うん、
だからできればそれを得得してほしいんだけど、
はい、
まあ、例えばナイフを買ったって言ってたから、ナイフの柄の方、柄の方ってあのちょっと尖ってんだよね、
はい、
あの刃があるわけじゃないんだけど、バトニングする時のように、はい、横がちょっと角張ってっから、あれをストライカーに使う人も多いんだよね。で、まあ物も大きいから、
はい、
例えば、マグネシウムのはつけたままで固定して、上からそのストライカーの代わりにナイフをガリッガリッって削るように落としていけば、
はい、
削れるプラスその力強く、
はい、
押せるからさ、
うん、
それで火花が出て余計にその削ったマグネシウムに火がつけやすいから、
はい、
上級者の人は割とそれでつける人が多いんだよね。
うーん、
その方法もちょっと貯めてみれば、
はい、
いろいろそのやり方はあるからさ、
うん、
その自分の一番やりやすい方法、
はい、
左手固定の方が楽だったら、その代わり右手をナイフの柄とかで、
はい、
あの大きくちょっ
ゴリゴリ
と、そうそうそう、
はい、
素早くやらなくていいね、それだったら、うん、削ったもんにちょっと火花が飛べば、
はい、
つくから、もう削るっていう感じだから火花出すっていうよりは、はい、
完
全に削ったやつにたまたま飛んだ火花でつくみたいなつもりでやれば、
うんうん、
ちょっとカリカリってやってもつくんだよね。
これでも上級者ってことですね。上級
者、僕はどっちでもできるけど、
はい、
最初に覚えたその左手を引くやり方の方がやっぱりつきやすいから、
は
い、今はそっちの方が多いんだけど、
うん、なるほど、
まあその辺もいろいろやっていくことで、
そうですね、うん、これやってみないとね。
そうだね。
やったところですぐ体で覚えれるもんでもないしね。
またね、そのストライク、わざわざその買ったっていうのがね、
うん、
すごくてさ、買ってない人が今聞いてても何の話で全くわかんないと思うんだよ。
そうですね。
だから買えって。
まあ買えばわかりますね。
彼のように買えばわかるから。
わかりますね、より一層。
そして彼の悩みも、
ええ、
俺もそれ聞きたかったよって今思ってるかもしれないからさ。
ね、ああ、すごいね、
うん。
やっぱ買った人ならではの、
ならでは、
あの、手紙ですもんね。
佐藤は結局つけれてないんでしょ。
そう、まだ。
結果ね。
うん、まだやってない。
俺と一緒にやった時はつけれてるけど、
そうそうそう、
自分一人で
やった時はつけれてない。
つけれてないんだよね。
そう。それからもう冬に入っちゃったから。
そうだね。冬もやんないよ、
やった方がいいんだよね。季節関係ないからね。
関係ない関係ない。どんどんやってよ。
はい。で、文面また続きまして、はいはいはい、1月24日にサブウェイに行きました。
ああ、例のね。あの、向こうにあるサブウェイね。
はい、そうですね、はい。今回はベジー&チーズを注文しました。
ちょっと高いですね、
は
い。
久しぶりに行ったので、パンの種類や入れる野菜を聞かれて一瞬焦りましたが、安定のお任せで注文しました。
マシマシじゃないんだね。
お任せ。
マシマシ、俺はマシマシの玉、あとオニオン抜き、
はい、
なんだっけ、オリーブと、
はい、
なんだっけ、あれ、
ピクルスじゃなくて、
ピクルス、ピクルス、ピクルスとオリーブはさらに追加で。
ああ、そうなんだ。
隙間がないぐらい入れてくださいって頼んでたんで、
ね。あ、そうなんだ。うん今は昔。
そうだね。
ね、釧路もね、行けなくなっちゃいましたけど。
昔はありましたからね。
ね、昔ね。釣ったってねっていうね、そんな昔でもないですけど。
俺も大好きなサブウェイ。
ね、三が日が過ぎてからスーパーでは節分の特設コーナーができ、あ、もうね、節分ね、終わりましたね。
そうね。
今はバレンタインのコーナーも参入しています。
ま
あ、まさにもう少しですね。
おお、そうか。
佐藤さんはチョコあげますか？またマスターはチョコをもらえますか？
昔はたくさんもらいましたけど、今はもう、今は昔ですね。
今、昔、うん。昔ね、すごいもらってた。
すごいもらってましたね。
時期。
高校生の時と、
はい。
甘辛を始めた頃か。
はい。
それこそ、その、
バーとか、
やってた頃か。まだね。うん、は、尋常じゃなくもらってたね、
うん。
お前はアイドルかっていうぐらいもらって たね。
ああ、そう。
うん、もらってた。
うん。またね。
うん。
よく食べてました
しね。食べてた。チョコレート大好きだからね。
そうだよね。基本的に。
あんなにもう幸せな日はないっていうさ、
うん、
感じだったけど、今は昔だね。
ああ。
もうもらうこともないね。
まあでもチョコレート自体は好きですか？
好きですね。
変わらず。
はいはい。好きです、好きです。
あ、どんな味でもいいんですか？
どんな味でもいいですね。え、チョコレートになんか美味しくない味ってあるの？
いや、いろいろあるじゃないですか。
わかんない。
種類とかも、ね。
チョコレートの美味しくない味にあったことないから。
美味しくないとまでは言わないですけれども。ああ、そうかそうか。
これはあんまり好きじゃないな、みたいな味があると
。より、こう、こういうのがもらえたら嬉しいとか。
例えば、
はい、
一時期、すごい好きだったのは、はい、六花亭の、いちごが入った、ホワイトのやつ。
はいはいはい。今ね、
うん、
あれですよ、二見製菓さんで、
うん、
あれはいちごに、
うん、
ドライフルーツのいちごに、ホワイトチョココーティングしてるじゃないですか。
うんう
ん、二見製菓さんの確かね、ホワイトチョコ染み込ませてるっていうやつが、出たんですよ。ちょっと味見してほしいわ、
私。すごいね。
今日さっき食べてたんだけど、
ま
さに。
あ、そう、そんなのあるんだ。へぇ、
美味しいですよ。
本当。
うん。
そういうのは割と、なんかその普通に、いつも買うのはさ、普通のチョコじゃん。
はい、
まあ、外国のチョコにしろ、日本のチョコに、まあ日本のチョコって美味しいんだけど、
はい、
その普通のチョコなのよ。
ええ。
買うのはね。
はい。
だからたまになんかもらったりするのは、そういうなんか変わった自分で買わないチョコの方が、おーって嬉しかったりするね。
あ、そっか。いや、今食べさせてあげたい。
うんと、帰り
ちょっと。いや、ちょっと今、取ってくるわ。ちょっと取ってくる。
もう、今佐藤がね、サブスタジオを抜けて、チョコレート取りに行きまして、完全に放送事故になってますけど、はい、帰ってきました。
しました。
いや、もうびっくりする。
いや、だってもう、タイムリーなことに食べてたから。
そのさ、生放送じゃないんだからさ、ちょっと撮ってくるってないよね、普通。じゃあちょっと一回止めますよとかね、ないでしょ。
流しっぱなしで。あとちょっと繋いどいてっていう感じ。
自由だわ。そんな自由ないよ。
これ、北海道産いちごとホワイトチョコレート、はい、ドリーツショコラ。どうぞこれ。
マジで？
見た目はね、なんかチョココーティングしてるっぽくないでしょ？全然コーティングしてないから。
なんかなんていうの？
はい、
冷蔵庫にさ、たまに入ってる、
はい、
もうなんか何ヶ月も
食べるの忘れてた。
そうそうそう。しなびたね、はい、なんかこう、腐ってなった、
はい、
チョコの、見た目だけど大丈夫？なんか
もうこれはね、このドライフルーツっていう、ドライフルーツじゃなくて、フリーズドライだ。フリーズドライした
もの。いただきます。
はい、どうぞ。
これ、見た目は本当に。
そう、チョコなんです。あ、チョコってか、イチゴですよね。
イチゴだよね。
でも食べたら、これあれですよ。チョコを染み込ませてる。
うわ！
チョコでしょ？なんか、なんていうか。
チョコだ。
チョコだよね。
ねえ。
美味しいぞ、これ。
これ、うめえわ。
そうそう、
これ、うまい。どこ？二見製菓。
二見製菓さん。今、フリーズドライ、すごい色。
どこで売ってんの、それ。
これね、ムーの中のお土産屋さんとか、くしろキッチンさんとか、
うん、
あと、それから、コーチャン4でも売ってるの。
うんと。
ま、コーチャン4なんか今、チョコレートコーナー。
時期だからね。
できてますけど、そことかでも売ってますし。あと、他にも、いろんなところで売ってます。
これはうめえわ。
でしょ？
うめえ。
これ。
これは、ダメなチョコだね。
もう、シミチョコドライフルーツ。
ああ、うめえわ、これ。
これ、すごいの出ちゃったね。
これは、バレンタインデー直前なのがかわいそうだね。
いや
もう、例えば奥さんもう旦那のチョコ買っちゃったよ、みたいなさ。
あ、どうなの？もう買っちゃってんですかね。
ま
あ、10日、11日。まあ、ちょっと、ね。
どうですかこれを、コンチャン4でさ。
ちょっとまあ、
あたりでさ。
技術が詰まってるんで、ちょっとだけお高くはあるんですけども。
美味しいわ。
まあ、誰かにちょっとあげるとかでも、すごく喜ばれると思います。
非常に美味しかった。
はい、
ありがとうございます。
いや
もう放送事故まで起こした甲斐があった。
でもなんか、マスター、そのね、今、ホワイトチョコのコーティングの話したら、もうこれはもう絶対食べさせてあげたい。
これは美味しかったです。
気持ちになりますよね。
非常に美味しかったです、ね。
美味しいです、これ。
はい、うん。ありがとうございます。
あ、いえいえ、よかったです。
よかったです。
ね、チョコね。あ、チョコあげますし、結構ね、うん、甘辛やるようになってからは、いただくこともあったりなんかして嬉しいことに ね、
まあ、ね。男のバレンタインをね、
はい、
未だにちゃんと続けてる人もいるからさ。
そうなんです。でも、狩猟部屋、ね、ケーキジャラバさんは多分知らないですよね。うん、
知らないかもしれない、ね。
男のバレンタインのこと。
そうだね、
うん。
昔やってたんですよ。男のバレンタインだって、
はい。そうなんですよ。
あれは結局、
うん、
男を、まあ、女の人が、あげるっていう日だから、
はい、うん、
女の人は楽しくないでしょ、と。
あ、
むしろ、うんうんうん、そのもらう予定じゃない女の人が、
はい、
そのサプライズでね、
うん、
いや実は男のバレンタインってやってるらしいから、
はい、
用意したって言われたら、
うん、
喜ぶだろうと、
うん、
そのサプライズをその演出することが、
はい、
その女性は好きだからさ、
うん、
そういうのもダブルで喜ぶから、まさか自分がもらえる日だと思ってなかったのに、はい、もらえちゃうっていうのがあるから、
うん、
モテたいんだったらそのぐらいやれよと。
そうですね。
っていうことから始めたんだよね。
男性にとってチャンスなんだと、
う
ん、ここは。
そうそうそうそう、うん、
もらえないとか嘆いてるぐらいだったら、
いやもうそうなんだ、ね、本当にそう。
自分からあげた方が絶対いいよっていう話でね、うん、おすすめしましたよね。
僕はね、随分といい思いをしてきたと思うよ。それで。
ああ、そこに気づいたことでね。うん、
でも、うん、気づきで大事だし。
そうだね。
続けるっていうのも大事なんだよね。
ああ、うん。未だに続けていらっしゃる方もね、エリート。
そうだね、エリートの。
男の中の男、うん、男
エリートリスナー。
方は、やってらっしゃいますね。
うん、ぜひ、またね、皆さん、ちょっと思い出して。
うん、そうですね。と思って。今、それこそバレンタインデーって、うん、ある意味ちょっと下火になってるっていうんですか？
もう終わった。やってる感じはあるよね。
まあ、それこそね、クリスマスがだいぶ、ね、
うん、終わったからね。
終わった感じ、
うん、同じようになんか昔のイベントみたいになってるから、
はい。
いいんじゃないかな、ちょうど。
うん。
ここでさ、奮起しても。
そうですね。
うん。
うん、
もらうだけが、なんとかっていう話じゃないと思うよ。
はい。
むしろね。
そうですね。
あげる日、自分があげる日だよ、と。
うん。
うん。
そうですね。
なんかもう、もらえなかったとかって一気に一憂するのは、
うん、
なんかもう、ないなと思う。
ああ、うん、まあそれはなんかクリスマスにも通じるところがありますよね。
う
ち、私はもうサンタさん来ないからって、うん、大人になると思いがちだったりするんですけど、
自分がサンタさんに、ね、
なればいい
じゃないかっていうね、その辺もあるからね、
うん、
そういうのと同じだからさ、
うん、
まあなんかイベントとかって、
はい、
楽しみたいんだったら、
うん、
自分から動いていかないとさ、
はい、
乗っかっていかないと面白くないじゃん。
うん、
まあ、ちょうだいちょうだいっていうのもいいけど。
まあそういう乗っかり方もありますけどもね。うんうん、
でも、どうせだから、
うん、
ちょうだいよっていうぐらいだったら、人にあげた方が、嬉しいと思うんだよね。
うん、喜ばれる楽しさ。
自分も嬉しくない？
ですね。
自分も、うん、って喜ぶわけじゃん。
はい。
チョコレートもらって、ってなる女の人いないと思うんだよ。
うん、
だったら、あげちゃえばいいんじゃない、うん、と思うんだよね。言うあげちゃえばいいじゃん。
また繋がってきますね、ご先週の話とね。
ぜひあげてほしいと思うから。あのね、なんだっけ、パルミエさんなんかね、
はい、
毎年、
ね、
男のバレンタイン用意してくれてるから。
ま
ずはね、行っても全然いいんですよ。
バレンタインデーのね、商品とかも、ケーキ屋さんだったら買いやすいっていうね。うん、
ちっちゃいデコレーションケーキいいよね。
はい、いいですね。
パルミエさんでやってる、8センチだか12センチだかの、
はい、
ちっちゃいやつね。
その時期だけ
やってくれるわけじゃん。
ね、
ああいうの嬉しいよね。
結構生チョコサンドの、ねうん、スポンジのやつとかも美味しいのがあります
し、あれ美味
し
いんだよ、
うん、結構ね、チョコレート系の焼き菓子でね、
そうだね、
美味しいのあるんですよ。
パルミエさん。ぜひ、行ってほしいなと思うよ。
ねえ。ということで、ラジオネーム、1月25日、今回も折りたたみテーブルで執筆し、足が痺れている、狩猟笛経験者さんから。
折りたたみテーブル、どのぐらいの高さのやつ買ったんだろうね。
これそういうことか。これ、うん、それで買ったやつで書いてるんだ。
書いてるんだと思うんだよね。
アウトドア用で。
それね、多分ね、アウトドア用の、ね、アウトドア10センチくらいのやつだと思うんだよね。俺今回買ったのは30センチの高さのやつ。うん。買ったの。
へぇ
その低いやつを、 今まで使ってたんだけど、
ちょっとでもとにかくもうかさばる、
本当にいやいや、
そうでもない、
その全部畳んじゃえばこのぐらいの、
そんなに
テーブルと足だから、前はテーブルだけだったんでね、
はい、
折りたたんでもね、
ええ、
だからその薄い感じ、
はい、
まあなんていうの、まあ10まあ長さは30センチぐらい、
はい、
で幅がもう10センチかけ15センチとかだったんだけど、
うんうん、
それプラス足の分でちょっとかさばるぐらいだから、
はい、
そんなに大きさ的には邪魔にならない。
うーん、
でもそれで30センチの高さで、
はい、
あのできるから楽になったよ今回。
30センチ結構ね、
高い高い、だからもう、うん、あの椅子に座ってちょうどいい高さに、
はい、
こっちもあるから、椅子に座ってんのにその折りたたみテーブルが10センチぐらいだったから低かったんだよ今まで。なんかもうとにかく、
はい、
もうほとんど床に置いてんじゃんこれみたいな感じだったから、
はい、
あれをもうちょっとなんとかしたかったんだよね。
なるほどね。
そういうのもやっぱり使ってみないとさ、
そうだね、
これぐらいがちょうどいいなとか、これはやっぱり持っていくのには邪魔だなとか、
うん、
やっぱりいろいろ試してみないと分かんないし、
う
ん、
一発でビタッとくるっていうのはなかなか難しいね。
だからその例えば俺とかが持ってるものを実際に見てとか、
はい、
その触って、
はい、
これはなかなかいいなとか、
うん、
これはちょっとやっぱり大きいなとか、
うん、
逆に言ったらもっと大きいサイズ、
うん、
ちょっとかさばってもいいから、
うん、
その幅が50センチぐらいやつもあるんだよね、
ま
あ
はい、
その長方形みたいな感じ、
うん、
でちょっとそのテーブルが幅がバーッとあって、
うん、
いろいろ置けるっていうのはあるから、
うん、
それをどのぐらいのサイズを選ぶのかも自分のスタイルだからさ、
うん、
またいろいろ置きたい人はやっぱり1個じゃ足りないなるから、
うん、
2つ買ったら邪魔くせえしとか、
うん、
じゃあその長いやつだったら全部乗っかんじゃないみたいな感じになったりするんだよね。
うん、
その辺はもうまたね、
うん、
旅の行き方にもよる。例えば佐藤だったらカブで行かなくても、
はい、
車で行けばいいじゃんってなったら、
うん、
詰めるものもいっぱい詰めるわけじゃん。
そうですね、
だからそのコンパクトにする必要はないなっていうところで決めるのか、
うん、
俺みたいに基本的にカブって持っていくことを考えてなかったら、うん、カブに積んで邪魔くさくないもの、
はい、
中でそのチョイスをどうしていくかってなっていくし、
うん、
車を大きくしていけばね、もうあの冬だったらストーブもあって持っていく人いるから、
はい、
薪ストーブとかね、
へえ、
持っていっちゃう人もいるから、
うん、
まあ、そういうのもまあスタイルによって違うから。
薪ストーブね、
薪ストーブはねちょっと良さそうだよ。テントにあの煙突立ててさ、
へえ、テントに煙突立てて、そうそうそうそう、中で炊く、
中で焚き火炊く、焚き火っていうかその薪ストーブやって、
はい、
薪ストーブだからその料理もさ、
うん、
鍋とか持ってって薪ストーブの上で、
はあ、
もうちょっと鍋料理とか、
はあ、
煮込み料理とか、
へ
え、ビーフシチューとかさ作って、
あったかいしね、
あったかいところであったかいものを食べながらさ、
うん、
こうっていうことはテントの中でもある程度そのくつろげるようなスペースがあったり、
はい、
その設備が例えば椅子がね、高いやつが作ってるとか椅子がないとくつろげないじゃん、そういうのでもうちょっとじゃあテントも大きいやつの方がいいなとか、
あ
で普通のテントだと、まあ、煙突とか垂れちゃうと、
うん、
あっという間にダメになっちゃうから、
うん、
その専用のテントがあるんだよね。
へー、なんかこの間もグランピングって言うんですか、
うん、
ちょっとリッチなキャンプ、
はいはいはい、
海外の人とかがね、うん、やるなんてのも発表されてましたけども、うん、そんな感じですよね。
釧路もせっかくキャンプ場もいっぱい、
はい、
まあ、近辺にあるし、
うん、
もっと力入れてもいいと思うんだよね。
冬のキャンプですか、
そういう人に向けてもそうだし、まあ逆に言ったらその開拓していかないと、
はい、
いつまで経っても流行らないからね、
うん、
うん、まあ冬だから閉めちゃおうかってやっちゃってるうちは話にならないからね、
まあ、まあそうだね、
冬でもできる、ここだったらできるよってなれば、
うん、
お、冬でもできるとこあんだ、行こうかなって思う人も僕みたいなさバカはいるからさ、
うん、
そういう人のためには いいんじゃないのかなと思うんでね。
あ、
う
ん、そんなにね、積雪が多いわけじゃないから。この辺は
ね。まあ、あと、凍結の問題だけだよね。あ、そうね、水道とかさ。
水道ね。
それをどうするかの問題はあるけど、うん、でもそれは全国どこだってそうだからね。
うん、
相当な南国じゃない限り、
うん、
でも結構どこでも冬やってるキャンプ場ってあるんだよね。うん、普通に。
あ、
雪国とかでもあるよ。
あ、そう。
釧路は閉めちゃってるけど、もともとは閉めるとこ多いんだよね。
まあそうだね。
逆に言うとなんでかなと思う。雪少ないのになと思う。
うん。まあ水、まあ管理の問題なのかね。うん、
多分ね。
うん。あとまあ開けてもそんな人来ないだろうって。
でもやらないから人来ないんだよね。
まあ、来ないんだけどね。うん。うん、やったらどうせ
閉まってるからなって。なっちゃうからさ、
うん、
うちはもう冬でもこのぐらいの時期は例えば1ヶ月だけ、うん、だけど、
はい、
1ヶ月開けますよとかっていう、うん、もう大々的にやってくれれば、
はい、
じゃあ冬キャンプ やっちゃうみたいな人はいると思うよ、うん、
まあじわじわねきっとね、うん、話題になれば人は来るかもしれないね、
うんうん、冬焼肉だってね楽しみに来るぐらいだからさ。
そうですね、
冬キャンプだって何がいいって、冬キャンプが何がいいって、
うん、
そのまあ春、まあ、北海道だと秋でもいいんだけど、うん、
はい、
すべてその寒い時期にやるのはなんでかって言ったら虫がいない。
あ、
もうキャンプの大敵は虫、
はい、
もう嫌いな人はそれが嫌でいかないし、
まあ、そうですね、
まあ、好きな人だって、うん、まあ、夜になって火を使いますとか、うん、ランプ使いますって言ったら、うん、そこに集まってきちゃうから。
そうだね。
で、高いキャンプ場行くと、
はい、
芝生とかにさ、全部、ね、防虫剤巻いて、はい、ゴルフ場みたいにさ、
うん、
ちゃんと管理して、殺虫剤とかも、うん、遠いところにつけてとか、
うん、
なんていうの？虫対策をちゃんとしてるんだけど、
はい、
まあ、そうじゃないとこに行くと、本当に虫との戦いだから、
うん、
もう、やっぱ大変なんだよね、
うん、
でも寒い時が絶対それがないから、
うん、
意外と冬だったら虫の心配ないからいいんだよねっていう人もいるんだよね。
ああ、そっかそっか、うん、もう全くないよね、
うん、だ釧路だと、
うん、
少なくてもまあ秋、うん、9月10月、
はい、
もうキャンプ場閉まるんだけどもう僕よりね、
うん、
閉まっちゃうんだけど、そのぐらいの時期だと本当は一番寒いけど、
うん、
できないほど寒くないんだよね、
うん、
だったら冬用の装備でやったら、うん、まあ焚き火だってあった方がむしろあったかいし、
はい、
で虫はいないし、
うん、
もういいことづくめじゃないと思うんだよね。だからその辺はまあそのキャンプのね、
はい、
自分でやるスタイルに合わせてなんだけど、
うん、
もうちょっとなんか全国のブームに合わせて、
うん、
北海道ももう一回キャンプブームが来てもいいんじゃないかなと思うんだよね。
なるほどね、
うん、なんせ今民泊の問題で、
はい、
去年の話であった、うん、1月のね話であった、うん、ライダーズハウス、
うんうん、
閉めまくってんだよね。
あ、そう。
その民泊の感じで法律が変わったんだけど、その宿泊施設のね、
はい、
風呂の設備がないと、
うんうん、
まあ、例えばその風呂に入れないっていうところで、うん、アウトな、
へ
ー、なっちゃったりして。
あ、そう。
今まで風呂入んないし、まあ、寝るだけだから、
うん、
何でもいいんだっていう泊まる場所だったライダーズハウスが、
はい、
民泊で法律で細かいその旅館業じゃないところの法律が変わっちゃって、
うん、
むしろ規制が厳しくなっちゃって、
うん、
今まで法のなんか、まあ、抜け穴っていうわけじゃないけど、
うん、
全くザルみたいにその、うん、受け皿のないところだったんだけど、はい、そこに完全に網をかけられちゃった感じ。
ああ、もう時間がなくなりました。
いやあ、もうその辺がまたね、難しいんで、来週ね。
はい。
話していこうと思います。それでは皆さん、はい、さよなら。
さよなら。